タロちゃんのジオサイエンスニュースですが、今週は告知から始まります。
なんで拍手なのかよくわかりませんが。
そうなんですよ、なんで拍手なんですかね。
ハンスケに忘年会をよろしくお願いします。忘年会何個行った？
1個2個3個4個かなぐらい。
4回
多分それぐらいは行ってます。
そんなに行ってんの？
はい。
いや、俺にも半分分けて
半分分けてもいいですけど、うん、ハンスケさん行っても楽しくないと思いますけど。
楽しくないの？忘年会楽しくないの？
楽しくない忘年会もあるかもしれないですよ。
ああ、そういう忘年会もあるんだ。やっぱ、楽しい忘年会をやりたいと思います。
はい。
忘年会のほとんどない私のために忘年会付き合っていただける方大募集中でございます。日時が、これ配信したもう何日か後です。なので、この番組をダウンロードしてから1週間後ぐらいに聞かれた方、申し訳ありません。もうとっくに過ぎていると思います。日時が2012年12月21日金曜日20時からモンブラン吾妻橋店にてスクランブルで配信している番組、どの番組でもいいのでいずれか聞いてくださっている方ご参加いただければということでゆるく募集をしております。参加費用が2990円。場所が東京都墨田区吾妻橋 2-2-5 吾妻橋相川1階、モンブラン吾妻橋店、洋食屋さんです。美味しいよね。
美味しいですね。
ハンバーグ、あ、
ハンバーグの専門店のような。
うん。
ただし他もいろいろある。
他も結構いいでしょ。エビフライとか好きなんだよね、あそこの。
あ、食べてないんですよ、エビフライ、多分。
あ、そうなん？
はい。
あの、ハンバーグ頼んで出てくるまでの間に食べれるようにエビフライをよく頼むんですけど。
すごい組み合わせですね。
うん。っていうのは、この2990円で、食べ放題です。数点、頼めないメニューもあるんですが、ほとんどのメニューが、注文して食べられます。メニューから好きなものを頼んで食べ放題で2時間になります。なので、飲み物代は別になりますので、2990円プラスお飲み物代は各自ご負担いただくという感じでございます。2時間ですので、遅れてくる方結構いらっしゃるみたいなんですけど、それは2時間割りますけど、そこら辺はご了承ください。よろしくお願いします。結構美味しい洋食屋さんですので、食べ物はおすすめできます。
忘年会なのに、
うん、
食べるっていう方向性が半助さんらしいですよね。
忘年会って楽しくみんなでお疲れさんみたいな感じじゃないの？今年1年お疲れ様でしたみたいな
時には、だいたいみんな手にビールとか、ジョッキとかをこう持って、
ジョッキ持ちます、ジョッキ持ちます。
それは緑色の物体ではなく黄色の物体がほとんどの、
はい、ここに行くと緑色の液体を飲むのが私の楽しみでありまして、最初の乾杯はきっと手に緑色の飲み物を持っていると思いますが、ジョッキはジョッキです。
まあそうですね、
うん、
だいたいこうそれにはこうだいたいアルコールが入ってるのが多いんですけど、
うんうん、アルコールもありますよ。ビールもあるしワインもあったと思うし、お酒のお好きな方はお酒も召し上がっていただけますので、ご安心ください。
確かカクテルも何種類かはあったような気がします。
え、そうだっけ、カクテルなんかあった、
アッソーレンジかなんかはあったような気がするんですよね。
あったあった、ありましたね、カクテルなんかもあると思います。お酒も飲めますし、お料理は美味しいものを食べ放題でございます。2990円だったら十分元は取れると思いますね。
そうですね、
なんか詰まったね詰まったね、
もう種類がたくさんありますからね。
そう、なんかおせっかくなので、たくさんの皆さんにご参加いただいて、いろんな種類を少しずつこう楽しんでいただけるといいかなという感じでございますということですので、もう一度お伝えしますと、2012年12月21日金曜日、20時から、墨田区あずま橋 2-2-25 モンブランあずま橋店で忘年会をやります。あ、その12月21日ってさ、
はいはい、
今問題になってるの知ってた？
え、何でですか？
地球絶滅、この日なんだってね。
地球が絶滅って、地球いつから生物だったんですか？
あ、絶滅じゃない、地球滅亡。12月21日だって。
ああ。
で、騒いで、なんかおかしなことをしでかしている奴らがいるらしく、中国で身柄を拘束されている奴らがいるらしいです。
あ、ハンスケさん捕まらないように気をつけなきゃいけないじゃないですか。
やばいよね。俺散々言っちゃったもんね。ということなので、この日、拘束されていなければ、皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思っておりますので、こちら予約等は特にございません。ただお店の方に予約は入れてあるんですが、席数溢れたりとか極端に足らないとかいうことがあるといけませんので、スクランブルのトップページにバナーがあります。忘年会って書いてありますので、そこから参加表明はこちらと押していただくと、下の方にお名前、あとまあツイッターのアカウントとか当日連絡取れそうなメールアドレスとか、入れていただくフォームがありますので、参加するぞと思っていただける方はこちらのフォームからぜひ参加表明の方をお送りください。費用の方は、まあ、当日食事してからみんなで生産するときに集めるようにしますので、特に振り込み等は必要ございません。一応参加の意思だけお伝えいただければ結構でございます。ということで、今週金曜日です。この配信すぐ聞いていただけるといいのですが、
もう
過ぎてんじゃんっていう人が多数いらっしゃるんじゃないかと。
超ギリギリじゃんっていう。
大変申し訳なく思っておりますが、まあ、急遽決まりましたので、ご了承いただければと思います。また次なんかの機会には早めにご連絡いたしますので、ぜひご参加くださいということで、告知でございました。
それではこの後本編が始まります。タロちゃんのジオサイエンスニュース。この番組はどんなに体調が悪くても好きな化石の話してたら吹き飛ぶよねというタロが自分の好みで選んだニュースをお届けする知識系情報番組です。お届けするのはタロと
ハンスケです。
こんにちは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。体調悪いんですか？
なんかお腹は痛いし、頭は痛いし、
うん、
吐き気はするし。
なんか落ちてたのを食べるとやっぱ良くないよ。
拾い食いしたように言わないでもらえますか？
違うの？
そこまで行儀悪くないです。
だいぶ風流行ってるみたいだよね。気をつけない
と。結構流行ってますね。うん、あと食中毒。ノロが何人かかかってましたね。
高崎の 先生も
喉だれたんですか。
おっしゃっておりました。
あ、
そうなんだ、流行ってんの。
ああ、まあ今牡蠣を食べて当たる人とか。
ああ、それは大丈夫だ、俺嫌いだから。
私も好きじゃないんで大丈夫なんですけど、
うん、じゃあ、あの先生は牡蠣を食べたか落ちたものを食べてたかどっちかだね。
いや、牡蠣以外でもノロになりますから。
なの？あ、じゃあやっぱ落ちてたものの可能性が高いってことですか。
ひどいこと言い放ちますよね。
こっちのこの番組は聞いてないんじゃないかと思うんで、はい、
うわ、あとで進言しとこう。
はい、行ってみましょう。今週のニュースです。スパコン K がゴードンベル賞受賞。全長2メートルのペンギン化石見つかる。ニュースは以上です。まずは一つ目、理化学研究所が持つスーパーコンピューター K を使って宇宙に存在するとされる暗黒物質の動きをシミュレーションした研究がゴードンベル賞の最高性能賞を受賞した。ゴードンベル賞はスーパーコンピューターを科学計算に用いた研究成果に与えられる賞で、昨年は K と東京工業大学のツバメ 2.0 が受賞しており、 K は2年連続の受賞となる。
久しぶりにニュース読みました。
そうだね。え、いや、先週読まなかったっけ。あれ、先週読まなかったっけ。
先週はあのイベントの案内だったような気が。
あ、そっか、
しますよ。
そうだ、久々だね。
はい、
久々に。7は良かったんじゃない。
すごいなんか硬かったですけど。
まあ、ツバメ 2.0 とかっていう言い方まだしてるんだね。
バージョン 2.0、
うん、もういいでしょ。
もういいというか、多分こっちはむしろ元祖なんじゃっていう。
2.0 とかもうやめようよって気がするけどな。
どうしろって言うんですか、じゃあ。
いや、ツバメ、なんだろうな。
ツバメの次は何、サクラとか。
ツバメ、カモメでもいいじゃん。
このネタ分かってもらえなかったってことか。しょうがない。
ツバメの次、サクラって何？ツバメサクラ。
え、九州新幹線ですけど。
あ、そういうことか。ツバメはなんだっけ、山形だっけ。
ああ、そうですね、ツバメは山形新幹線ですね。
新幹線でツバメ。でもなんでツバメなんだろうね。
早いからじゃないですか。
じゃあハヤブサとかにするか。
ハヤブサも
あるの。
高校にありましたよ、確か。
あ、そうなの。
東北新幹線の。ちょっとハヤブサですよね、あれ。
いや、ちゃう。
あ、
スパコンの名前がさ。
ああ。
ツバメ 2.0 じゃなくて、ハヤブサにすればじゃん。っていうね。これ、K はでも有名だよね。
あの、頭文字ですよ。
え？
多分なんかの頭文字だと思います。
あ、TSUBAME がなんかの、あれなの？頭文字になって
る
の？
なんか無理やり頭文字にしてるんじゃないですか。
東京工業大学スーパーコンピューター、出てこないや。U がなんかでとかっていうこと？
かもしれないです。
そういうこと？もう
全然知らないですけどね。
じゃあなんか、はやぶさも強引につければ。
まあいいでしょうけど。
まあそんなことはどうでもいいですね。はい、で、これ K ってあの、
はい。
事業仕分けで、
ええ。
されたやつ？
ええ、その通りですよ。
2位じゃいけないのって言われたやつですか。
2位どころか3位まで落ちたんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんだ。
はい。3
位まで落ちたのね。え、でもそれでも、このゴードンベル賞は、最高性能賞。これ1位ってことじゃないの？
これは、K を使った、 プログラミングの方で賞をもらって。
系自体じゃないってことか。
はい。系、ゴードン・ベル賞っていうのは、プログラミングの方の、
うん、
賞なのって。
だ
から、スーパーコンピューターをどういう風に使うか、
うん、
とか、そういったのの方の賞なんですね。
うん。
研究結果に対してだから新しい研究新しいことが分かったとかっていうんだったら、
うん、
それはネイチャーとかあっちの方、まあ、どちらかというと賞が違うんですね。これは、
うん、
既に分かってる、
うん、
そのシミュレーションとして、
うん、
どのように計算したら早くできるかとか、
うんうん、
そういうののスーパーコンピューターの使いこなしとかそういう感じの
賞なんだ。
賞なんですよ。
じゃあこれ今3位にっていう話がありましたけど、1位でになってるスーパーコンピューター使ったらものすごい早い結果が出せたりするんです。
なんですけど、その1位のやつも今回破ったんですよ。計算の速度は1位のやつの方がもちろん早いんですよ。
うんうん。
使いこなしなので、
うん、
同じ計算同じシミュレーションなんですけど、
うん、
計算の仕方とか、
うん、
プログラミングをうまく変えて、
うん、
速度が遅い系の方がより早く計算をしたっていうところが認められて今回受賞したんですよ。
じゃあ1位のコンピューター使ってやってプログラムよりも早くできたってことで、このプログラムを1位のに乗せたら
もっと早くできますよ
っていうことなんだ。
はい。なんかこの暗黒物質が宇宙の一番最初に宇宙ができた時にこの暗黒物質がどういう風に拡散していったかとかっていうシミュレーションだったらしいんですけど、
うんうん、
それがまあ一個一個全部をシミュレーションするのって大変なので、
うん、
なんか遠いやつはグループにまとめるとかなんかそういう感じで一個としてこう考えて計算するとかっていうのをなんかうまいことやったっていう、読んでても全然わかんないんですよね。計算の仕方についてこう言われても全然わかんないんですよ。
でもそれをね、こういう風に計算したみたいなあれが書いてあるの、詳しく。
なんかそういうのも解説してるサイトがあったので読んでみたんですけど、
うんうん、
なんかそういう感じのうまいことやったっていう。
へえ。こういうのオープンソースになったりするのかね。
オープンソースになっても
使う人はっていうことか。
限られてませんか。
そうだよね。まあ、暗黒物質のシミュレーションする人がどんだけいるかって話で。
しかも、スーパーコンピューターを使える人っていうのがまず。
ああ、そもそもね。
研究機関の人とか、あとは企業で、製薬会社の人とか、
うん、
そういった人たちは使うみたいですけど、
どんななんだろうね。一回使ってみたいね。スーパーコンピューターに、小学校の修学旅行で撮影した写真の現像を してもらいたいね。
種類が違う。それどっちかというと GPU の方にやった方がいいんじゃないですか。
どれぐらいでできるんだろう。瞬殺なのかな。
なんか利用用途が間違ってるとかってならないっていう。それで早く、まあ、早くはなるのかな。ただ、普通のコンピューターの考え方と違うので、
うん、
計算は早いですけど、
うん、
そういうグラフィックの処理が早いかっていうと、また別じゃないですか。
計算とあれと違うの？
違うからそれに特化した GPU を積んでるんじゃないですか、パソコンって。
うんうん。でそれを計算で 大返しして、
なくても、うん、劇的に速くなるのかどうか私には分からないです。
どうなんだか分かんないよね、スーパーコンピューターってどんだけ何ができるのかみた
いな。まあ私はスーパーコンピューターではないですけれど、
うん、
めちゃくちゃ大変な計算をパソコンに投げて、
うん
うん、1日とか2日とか待ってたりすることがよくあるので。
それもすごいね。
CPU が12個あるやつとかに投げて1日とかかかるので、
うん、そんなどんな計算なのそれって。
波形データの編集ですかね。
ああ、波形、
それが大量にあるので、
あと
知ってる人で、
うん、
オーロラの研究にスーパーコンピューター使ったっていう人はいましたけど、確かツバメですよ。ツバメ 2.0
でオーロラの計算をした人がいるんだ。
オーロラの物理学の方の人だったので、それでオーロラの電磁気的な性質についての計算かな、なんかやってましたよ。
いやー、でもなんかそもそもさ、その今のコンピューターってすごい性能上がってるじゃない。
はい、
それこそ量販店で売ってるようなパソコンでもさ、
はい、
なんか日常にあるようなことの処理って本当に瞬時でできちゃうのにさ、それを丸一日こう動かしっぱなしにしてやっとできる計算ってどんな計算よって感じがするんだけどね。
あ、普通のパソコンであったら1年かけても終わんないんですよ。
そうなんだ。
で、今回のやつもすごいですよ。3日で計算したらしいんですけど、
うんうん、
パソコン1台でやると数百年かかるらしい計算ですよ。
数百年、普通のパソコンでやったら数百年のものが3日でできたってこと。
はい、はい、
そんなに違うのっていうことなんだね、スーパーコンピューターって、
ね、ですね。
いや、なんかでもそういうのがだんだん降りてくるんでしょ。
そうですね、きっと。
そのうち、でもそんなに降りてきたところで使いようもないのかな。
ある意味使い方が特化してますからね、スーパーコンピューターって。
はあ、
ただないと困るんですけど。
ああ、やるのに。うん、その2じゃダメなんですかみたいな話があった時にさ、あ、いや、そんだけそのスーパーコンピューターってそのなんだっけ、天候とか気象のシミュレーションに使ってるとかっていうなんか聞いたことがあるんだけど、
気象シミュレーション使いますね。
そんなにこう用途って、用途というか需要というか、スーパーコンピューターの稼働率みたいなのでどうなるのね。そもそも日本にどれぐらいの台数があるの、スーパーコンピューター。
K とツバメ 2.0 とあとは地球シミュレーターとか。
あ、聞いたことあるわ。
ジャムステックが持ってますね。
うんうんうん、
あとは大学が開発した長崎大学でなんか GPU で組んだスーパーコンピューターが1台。
GPU ってなんか懐かしい気がするけど、あ、ね、GPU か。
はい、
懐かしいのは FPU か
だいぶ違いますね。
GPU だったらじゃあ画像とか強いの、
多分そっちの用途じゃないんですかね。
いや、そこでちょっと言動してみたいね。
もうコストパフォーマンス悪そう
1時間かかってやるものが1秒でできました300万円ですみたいな、そんな世界なのかね。
時間が死ぬかもしれないですよ。
もうちょっとそのスーパーコンピ想像がつかないでね、あれなんですけど、まあでも計ね、 かわいそうな感じがしてましたが、頑張ってますよっていうか、もう K じゃないんだろうけど、でもこうやって活用されてるっていうのはちょっと嬉しい感じがしますね。
そうですね。でも多分結構予約は入ってると思います。あの、その時間貸しじゃないですけど。
やっぱそういう感じでみんな使うの。
そうですね。企業とかだとやっぱり時間貸しでお金払うこともありますし、
計算式っていうかプログラムみたいなの持ち込んでそれ入れて、はい、ドンですって あなた3時間使いましたね、いくらですとか、そういうあれなんだ。
3時間とかで終わるような計算じゃないと思いますよ。
あ、そうなの。
多分1日2日とかっていう単位で借りてると思いますよ。
おー、なるほどね。そういう使われ方なのか、スーパーコンピューター。じゃあ一回見てみたいね。
地球シミュレーターなら見に行けますよ。
え、そのものを見れるの？
ええ。
へえ。
見たことありますけど、あの案内のツアーとか。
うん。
あのジャムステックの横浜の研究所に置いてたはずなので。
横浜？
はい。
にあるの？てか横浜で見れるので
、一般公開の日とかが確かあったはずなので、
うん、
それで行けば、中案内してもらって、まあ、ガラスの向こうにですけど、
まあそうだろうね、
地球シミュレーターですよっていうのは見せてもらいますよ。
どれぐらいの大きさなの？
一個が、クローゼットぐらい、
うんうんうんうん、
がずらーっと並んでる。
どれぐらい並んでるの？
そうですね、普通にテニスぐらいならできるよねっていう部屋ですね。
にいっぱい？クローゼットが？はあ、
まあ、ロッカーみたいになってて、
うん、
ガチャって開けたら、あの中に基板がずらって並んでるような、
うんうん、
で悪いところがあったらボードごと取っ換えるとかっていうのを多分してるんだと思うんですけど、
うんうん、
部屋中コードが
、うん、いやちょっと見てみたいですよね。
あれはまあ見ても、あの、あ、動いてるねってわからないですけど、
まあそうね、まあそうなんだろうけど、なんとなくそう。でもデータセンターの丸ごと一つみたいな、そんな感じなのかな。
あ、近いかもしれないですね。データセンターは私は見たことがないので。
あ、まあ、データセンター
あれですけど、
でテニスコートじゃ済まないかな、まあ、場所にもよるけど、
でしょうね。
でかいデータセンターだとね、ちょっとかなりビルの何フロアか全部そういうラックで埋まってるみたいなところが、ね、あったりしますが、あ、まあ、でもちょっと見れるっていうのはね、あれかもしれない。ちょっと見てみたいですね。はい、まあ、K 頑張ってるよということで、ゴードン・ベル賞受賞のニュースでございました。二つ目です。全長2メートルのペンギン化石見つかる。これまで見つかった中で最大と見られる全長2メートルのペンギン化石を南極大陸で発見したとアルゼンチンのラプータ自然科学博物館が発表した。これまで最大とされていたのは皇帝ペンギンで全長 1.3 メートルほどであったため、大幅に記録が塗り替えられた。このペンギンは3400万年前に南極大陸に生息していたと考えられ、今後南極探検で同種のペンギン化石を探し、骨格の動き方などについて研究が進むことが期待される。
はい。ハンスケさん、
はい、
ペンギンが鳥だっていうことはいいですよね。
OK
OK
OK。 全長2メートル、
え、
俺よりも高いペンギンがいたっていうことだよね。
はい、ものすごい恐怖でしかないんですけど。
怖いね。2メートルのペンギンってすごいな。
あれはなんか1メートルぐらいの大きさだから可愛いんであって、2メートルとかあると可愛くはないと思うんですよね。
怖いね。ていうか、あの体勢で2メートルってどう、あ、でもあれか、はい、皇帝ペンギンみたいにデブッチョだったら
はい、
大丈夫なのかな。なんかあのペンギンって足ピコピコさせながら歩くじゃない2メートルの巨体であんなピコピコしても
かわいい、まあ、でも多分そうしてたんだと思います。
2メートルの
2メートルで
ピコピコ
あのペンギン歩きと呼ばれる
2メートルでそんなことできんのかね。なんか効率悪そうだね。
まあそうですけど、まあ最終的にはあの海に潜っちゃえばいいんじゃないですかね。
ああ、まあそっちが主な感じ。
大きすぎると海の中にいた方が浮力があるから
楽
なんじゃないかって
。だとは思うけど。
でもあの陸に上がったら腹ばいになってたかもしれないですよ。
ああ、滑ったりするよね。
はい。
うん、いや、2メートルですか。
2メートルだそうですよ。
でもこれまで 1.3 メートルあったのが一気に2メートルってのすごいね。
まさかこんなにでかいのがいるとは思ってなかったですね。
うん。南極で発見か。
このペンギン3400万年前にいたらしいんですけど、
うん、
鳥が恐竜から分かれたのが白亜紀ぐらい、あ、鳥と恐竜の先祖って一緒っていうのは、
鳥と恐竜の先祖が一緒、
恐竜の一部から、
うん、
鳥が進化していったっていうのが今の定説なんですけど、
なんだっけ、テプラノドンだっけ、
あー、いましたね、そういうの。
あんなやつが鳥になったとかじゃないの。
テプラノドン、それひょっとしてプテラノドンかな、
うん、あ、そっちかな、なんか翼竜、
あー、プテラノドンですね。私テプラノドンって言われて、うん、あの地面張ってる方の恐竜を思い浮かべたんですけど、
あれ、そうなん、名前が違ったの。え、俺が言ったのは何、
多分プテラノドン、
プテラノドン、
あの空飛んでるやつですよね。
うん、
あれは恐竜じゃない。
え、
あれ恐竜じゃないですよ、
プテラノドン。今ね、画像検索しました。これです、これです。
あの空飛んでる、なんかちょっとトサカがあるんじゃないかっていう顔した。
ああ、で、ちょっと、くちばしとんがって、なんかコウモリっぽい感じの。
あれ恐竜じゃないですよ。
これ恐竜じゃないの？
恐竜じゃないですよ。
これ何？
それは翼竜です。
あ、翼竜か。
はい。
ちょっと翼竜も恐竜の仲間みたいなイメージがあるんだけど違うの？
恐竜は、4本足で、
うん、
陸上で生活してるものが恐竜と呼ばれてて、
うん、
翼竜はあのその範囲から外れてるので恐竜ではありません。
へ
ー。同じ理由で海で生活したものも恐竜ではありません。
海竜？海竜じゃないな、なんだっけ？
いや、海竜ってのもいますよ。
海竜ってなんか聞いたことあるよね。
うん。
え、海にいたのはなんていうの？
首長竜とか海竜ってのも確かありましたね。
恐竜って一括りにできないの？
残念なことに。
あのね、よくわかる世界の恐竜辞典っていうのがあるんですけど、
はい。
その表紙に、
うん、プテラノドンいました。
飛んでるんですけど。
厳密に言うと違うっていう感じですね。うん、でもなんか、みんなの中では一緒らしいんですよね。
うん、一緒。これ何、何って言われたら、恐竜。
うん。
って。てか、恐竜って言った時に、例えば恐竜4体、こう、並べなさいって言ったら、これ入れたくなるよね。
ああ。
その、
まあ、
海にいるやつも含め。
はいはい。
ティラノサウルスと、なんかサイみたいなやつと、
トリケラトプスとかかな。
ああ、それそれ。それと、この空飛ぶやつと、首長竜みたいなやつと。
うん、
4体並べろって言ったらその4つかな。
半分しか恐竜じゃないっていうのがすごいです
よ。そういうことなんだね。
なんていうかな、全然違うものなんですよ。そのティラノサウルスとかと翼竜とかって言うと、
うん、
確かに同じ爬虫類の中には入るんですけど、
うん、
なんていうか象と馬ぐらいには違う。
象と馬、はいはいはい。
うん、ゾウとこれゾウとトラかな。ゾウはどっちかというと、まあ牛とかと似たって言ったら、まあ、まだ近いかなと思いますけど、トラと似てるかって言われたら全然似てないじゃないですか、
うん、
それぐらいは全然違う生き物ですね、
うん、
あとはもしくはゾウとクジラとか、
うん、いやいや、あ、いやそうなんだけどね、
はい、
なんか恐竜っていうくくりがじゃあ認識が違うってことだ。
うんですね。
ああ。
ここら辺は結構昔の図鑑とかあの辺が、
あ、そうだよ。恐竜図鑑にはだから今言ったやつは全部入ってる。
全部入ってましたからね。
うん、でなんか違う、この恐竜っていうくくりを違う名前で何か言えばいいんだよね。
そうなんですけども、難しいんでしょうね多分。みんななんか慣れちゃってますし
っていうことなのか。もうまあそれましたが、ね、その3、でもこのプテラノドンは鳥のご先祖様でいいの？
ではないです。
違うんだ。
違います。
ここから鳥になったわけじゃないの？
違います。
え、じゃあこいつはどうなったの？
そいつは絶滅しました。
だけ？
はい。
どこにも受け継がれず？
どこにも受け継がれず。
こんなに知られているのに？
そんなに知られてますけど、ハンスケさんがよく知ってるプテラノドンってあんまり産出しない、結構レアなやつ。
これレアなの？こいつ
レアなんですけど、一番かっこいいから一番有名なんですよ。
っていうことなんだ。
はい。
へえ。
まあでも鳥になったのはそいつではありません。
へえ。
どっちかというとちょっと小型の恐竜。
あ、
二本足でテカテカ走るような。
はいはいはいはい。
あいつらにこうだんだん羽が生えて、まあなんかシソチョウですよね。
あ、聞いたことある。
一応あれが鳥の先祖。まあ最近の研究ではあれよりももっと恐竜に近い側の先祖が見つかってたりとかするんですけど、
うん、
まああれもあそこからこうどんどん鳥になっていったって言われて
ます。トカゲみたいなやつがこう木に登って、
はいはい、
羽みたいなのを広げてグライダーみたいにして飛んで。
はい、
獲物を捕まえてたみたいな。
はい。
あんなのとは違って日本足恐竜みたいなやつが。
いやいや、そいつですよ多分。
あ、それなんだ。
今あいつら、まあ、手もつきましたけど、
うん、
サイみたいな感じじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
どちらかというとティラノサウルスとかに近いような、
うん
うん、ああいう感じのが鳥に進化したんじゃないかって。
うん。
うん。それが、だから、白亜紀なので、1億年よりは、まあ、新しいぐらいですかね。
1億年よりも、最近。
ぐらいが、やっぱりだんだん鳥が出てきて。
鳥が出てきた。はい。
で、恐竜が絶滅してからが、やっぱり、鳥の本番ですよ。
うん。
鳥がこう流星を極めていって、
うん、
だんだん種類が増え、
うん、
でペンギンが、このペンギンが3400万年前で、これよりもうちょっと前にペンギン自体は現れたみたいですけど、
うん、
海に潜るってことを覚えちゃったんですよ。
ああ、鳥がね、
飛べるよ、わざわざ飛べるようになったのに飛べなくなってもう一回海に潜ったんですよ。
飛べるようになったのが飛べなくなって で、はい、海にも入ってみようかみたいな。
そう、
ああ、
ペンギン飛べないですからね、あれ。
そうだね。
で、この3400万年前って、
うん、
もう一個海に帰ったやつがいるんですよ。
ほう。
それがクジラなんですけど。
はい。クジラが帰った。いや、クジラ海にいるじゃない。
クジラが哺乳類だってのはいいですか。
うん。
あれ哺乳類で。
哺乳類最大がクジラじゃなかったっけ。
哺乳類最大はクジラですね。
だよね。うん。め
ちゃくちゃでかいんですけど。
うん。大丈夫。うん、そこは OK。
あれもともと陸にいたっていうのはいいですか。
よくないです。よくないです。陸にクジラがいたの。
クジラのご先祖様は陸にいて、そいつがこう海に潜ることをこう覚えて進化していたクジラになったんですよ。
あ、そういうことか。
はいはい。
うん。じゃあやっぱり恐竜みたいなのがおって、
はい、
海に興味持った恐竜がクジラになったっていうこと？
あの、恐竜爬虫類なんで、あの、哺乳類のサイとかに近い、あ、カバかな、近いのは。
え、あの、今言ってたさっきの区分けで言うと、その四つ足で陸上で生活していた恐竜、
はい、
あれは全部爬虫類？
あ、その条件にさらに爬虫類っていうのが加わります。
あ、その時代に哺乳類で、
じゃあ、いました。
じゃあ、さっきの戻るけど、恐竜図鑑を見ていた僕たちからすると、
はい、
恐竜の仲間に爬虫類がいたってこと？
恐竜自体が爬虫類です。
あ、じゃない、ごめん。その、恐竜だと思っているものの中に哺乳類のやつも混じってたってこと？
それはないと思います。
え、恐竜図鑑にもいないの？哺乳類。
恐竜図鑑には哺乳類は載ってなかったはずです。多分普通は載らないと思います。恐竜よりももっと前の時代に、
うん、
恐竜に似たような感じの哺乳類がいたっていうことはあるんですよ。
うんうんうん、
あの、4本足で歩いてたり、
うん。
ただそれは恐竜が見た時代にはいないんですよ。
あ、いないの？
はい。別の時代の生き物なので。うん、
それよりも新しい時代
で、恐竜がいた時代っていうのはそんなに大型の哺乳類はいなかったんじゃないかって言われてて、
はいはい、
まあ、よく言われるのはネズミみたいな、
うんうん、
ああいうのはいたって言われてて、
ああ、なるほどね。
だから、まあ、それがあの恐竜図鑑に載ることはあの食べられてるところとかぐらいでしかないと思うので
なるほどね。じゃあその恐竜って思っているものは大体は爬虫類だと思ってていいのか。
そうですね。ほぼ爬虫類で間違いないと
思う。じゃあその後の哺乳類の恐竜に似たようなやつが、
恐竜に似たようなやつじゃないですよ、全然。
違うの？
あの、一応あの、カバとかのご先祖様に当たるので、まあ、哺乳類っぽい四本足の動物ですよ。
カバ、
カバをちょっとこうスリムにして毛を生やして、
うん、
ワニみたいな口をつけたら多分
どんなんじゃ、ワニの口にスリムなカバに毛を生やしたのがクジラのご先祖様？
ものすごい気持ち悪い生物ですねそれ、
うん、
あのパキケツスっていうのが一応、うん、原始的なクジラだって言われてて、
あ、出てきた。ああ、本当だね、ワニの口だね。
あの三角形の歯を持ってるっていうのが特徴なので、
ワニっぽいね、確かに、うん、ワニっぽくて、うん、
まあ、ちょっとスリムで、ま
あ、ちょっとスリムなカバだよね。
カバに近いかと言われるとすっごい困りますけど、
あ、でも、カバ。
カバと牛を混ぜたような感じですかね。もっと細いですよね。
これがクジラの先祖なんだ。
クジラのご先祖様ですね。
へえ。
それがこう海に潜るようになって、
うん、
だんだん足だと邪魔だからって言ってヒレになっていったりする、
うんうん、
で尻尾があの尾びれになって、
うんうんうん、
それでクジラになるんですけど、それがあの現れたのがパキケプス自体は5300万年前で、だんだんクジラみたいな形になったのがそれぐらいですかね。3このペンギンと同じぐらい3400万2000万年
ぐらいでっていうことじゃ。
そうですね、だいたいそれぐらいで。
いや、なんか最近その時間の感覚がおかしくなってきてんだけどさ。
でもおかしくなりますよね。
2000万年ぐらいで、でもこのカバみたいな、ゾウみたいな、ワニみたいなやつがクジラになっちゃうの？
いや、多分今まだ後ろ足が残ってたりとかいろいろあるかもしれないですけど、
うん、
だんだんあの形になっていきますよ。2000万年ぐらい。そうですね。
その進化のスピードってどんなもんなの？その2000万年っていうのは長い、長いの短い？2000万年ってよく考えるとすごい長いんだけどさ。
そうなんですけどね。でもなんかあの、どう頑張ってもカバがクジラになるには短すぎるだろうっていう気がしますよね。
そうそうそうそう、そんな気が今してね。
意外といけちゃうもんなん
で。なんだ。
はい。
へぇ、
本当に進化のスピードって種によって全然違って、
あ、
全く進化しないやつもいるじゃないですか。
はいはいはいはい、そっか。
シーラカンスみたいな、あんなずっと同じ形っていうやつとかもいるんですけど、
うんうん、
速いやつはむちゃくちゃ速いんですよ。
なるほどね。
特に小さいあの世代交代がよく起こるようなやつほど進化は速いって言われてるんですけど。
ああ、はいはいはい。そしたらそれこそネズミみたいなやつとか。
の方が進化は早いだろうってのは言われてるんですけど、なんかそれだけじゃ説明がつかないぐらいによくわからない進化をするやつがいるんですよ。
うん、だってこのさ、だってこっからクジラって想像しづらいよね。このパキケトゥースの。
それが何のご先祖かって言われたと、クジラになるって言われるより狐になるって言われた方がまだ信じられますよね。
ああ、そうね。で、まあカバ、うん、カバに近いからカバはなんか、ああ、2000万年ぐらいあったら行くのかなみたいなのとかね。うん、まあ狐とか、なんかハイエナみたいな模様の毛が描かれてる想像図とかもあるんですけど、でもまあどうしてもこの4本足がしっかりある感じからしてさ、2000万年ぐらいでこれがヒレに変わるとかさ、そういうのがなんか想像がつかないね。
意外とできちゃうもんなんですよね。
へえ、なるほどね。
なんかクジラってもっと昔からいたような感じがしますけど、新しいんですよ意外と。
あ、そうだね、そう言われたら。なんか
なんか恐竜と一緒に泳いでても違和感ないぐらいな。
うんうんうん。あの、ああ、そうだね。すごく古代の生物みたいなイメージがあるね。あの、なんだっけ。すごくいかついクジラいるじゃない。
いかついクジラ？どれだろう。
ね、マッコウクジラって、マッコウクジラじゃなかったかな。
マッコウクジラは、頭がやたら、四角いというか。
前になんか突き出、デコが突き出てるみたいな。あ、そうそうそうそう、マッコウクジラだ。
じゃあマッコウクジラ。はい。
これが、なんかすごく古代生物っぽいイメージ。昔からなんか、そのクジラとか、あ、クジラじゃない、恐竜図鑑に出てたかもしれないよね、みたいな。
なんか、一緒に乗ってても、あ、いそう、いそうっていう。
うんうん。なんか、これが、描かれててもなんか違和感ない感じが。
なんか魚竜と戦ってそうですもんね。でもマッコウクジラって、
うん、
あ、ダイオウイカって知ってます？
でっかい、あの
でっかいやつ、
巨大、うん、
あれと戦うんですよ。
うん、
あのその想像図見て、
うん、
あ、なんか白亜紀にありそうだなこの光景。
ああはいはいはいはい。あ、いやだからそこ、あのそのイカとこう絡まってる絵とかは見たことがあるんだけど、それが恐竜図鑑に載ってた絵なのかなみたいな、そんなイメージがあるよね。
そうね、なんか今起こってることっていうよりは
、うん、
なんか昔なんかこういうのありそうだよねっていうぐらいなんですけど、
うん、
でも意外とクジラは新しい生物なんですよ。
そうなんだ。
ペンギンと同じぐらいっていうのがあのちょっと信じられないですけど
ペン、そっか、ペンギンと、そうね、そうだよね、3400万年前で、
はい、
2メートルあったんだよね。
最初がどんなやつだったのかが分かんないですけど、う
ん、まあでもそれぐらいなのか。え、恐竜絶滅は何年前？
6500万年ですかね。
そっから3000万年ぐらい経ってようやくクジラ、
はい、
ペンギン、
はい、
まあ、新しいんだ。
そう、
なんか不思議な感じ。恐竜の仲間って言われたらうんって言っちゃいそうな感じがするけど、なんかシャチとかは新しそうな気がするんだけどね。
あ、まあ、ちょっと近代的なフォルムなんですかねシャチは、
うん、このマッコウクジラみたいなちょっと武骨な感じがそうイメージさせるのか、昔からいたようなイメージがしますが、実は
新しい
生き物だと。なんかおかしくなってくるね。新しい生き物って3000万年前にいたのに新しいって、なんか本当にこの番組やってると時間のあれがおかしくなりますが、まあ、2メートルのペンギン、
ね、はい、
でもこれが最初かってわけじゃないってことなのか。
それよりも前は多分いますね。
なんだ、
確かもう見つかってはいると思いますけど。
ああなるほどね。でかさ、
でかいの。でかさで、あ、今回は
ニュースになってる
んですか。
まあ2メートルのペンギンいたらビビるわね。
怖いですよ。絶対。
あの南極大陸にこうペンギンのなんか観測してる人たちがなんかこう群れの中にバーって入っててこうなんかかんね観察してるような。はい、なんか可愛いなっていう感じがしたんだけど、2メートルのペンギンの群れの中入ってこうさ、相当勇気いるよねきっとね。
だって下手したら丸飲みされます
よ。怖いよね。まあ昔はそんなペンギン、でっかいペンギンがいたと、
はい、
いうことでございました。で、ニュースは以上なんですが、今週ちょっと論文を読んでみようということで、タロちゃんがネタを用意してくれてますので、最後はちょっと論文を見てみましょう、はい。これそもそもこの、今まで紹介してきたようなニュースの元をちゃんと見てみようということ？
まあ、そうですね。大体はあのニュースで、まあ、見てるんですけど、
うん、
ニュースの中に今月のあのなんだネイチャーで、
うん、
ネイチャーに乗りましたとか、
うん、
書いてあったりするんで、
はい、
実際その元の論文を見てみると、
うん、
結構図が載ってたりするんですね。
うんうんうん。
あの化石だったらその化石の写真とか、
はいはいはい、
が元の論文には載ってて、ニュースだと1個か2個ぐらいしか写真がなかったり、
うんうんうん、
復元図だけで済まされてたりとか、
うん、
下手したら写真がないとかあるじゃないですか、
うん、はいはい、
それを元の論文見れば、
うん、
図が何個もあって、
うん、
で見つかった場所の地図とかまで出てたりするんで、
っていうかそれって普通の一般の人でも見れるの？
見れるものと見れないものがあるんですね。
あ、見れるものもあるんだ。
無料公開してるものもあるので。
ほうほう。
ネイチャーはどうだっけな、見れなかったかな。それはあのネット上で検索できるんですよ、そういった論文を。
うんうんうん。
Google がやってる、
うん、
Google スカラーっていうのがあるんですけど。
Google スカラー、はい。
はい。SCHOLAR でスカラ
ー。
多分カタカナでスカラーって入れたら 出ますよ。
あ、そうなん。
はい。
あ、出た。
これが論文検索用の、あの、Google の検索なんですけど。
へー。あ、ほんとだ。
これで。
Google の検索ページと同じような感じなんだけど、下にスカラーって入ってますね。
はい。
うん。
これで、あの、その、ニュースに出てきた、
うん、
種の学名とかを入れたら、うん、それに関係する論文がずらって出る。
お
お。それで元論文を見つけるっていう。
おお。これでも種の？
あの化石の論あのニュースだったら、
うん、
そのとか。
あごめんちょっと途切れた。化石のニュースとかだったら。
化石についた学名とか、
うんうん、
そういったあの検索キーワードで元論文を探すんですよ、
うんうん、
だ書いた人の名前とかでもいいですけど。
あ、なるほどね。え、この例えば今日紹介したペンギンのやつとか、2メートルペンギンで出てくるの？
多分出ないでしょうね。多分論文の中に2メートルペンギンとは書かれてないんじゃないですかね。しかもあの日本語の論文じゃないので、
うん、
これ元の論文が、
うん、
なのであのペンギンもあの英語で入れなきゃいけない。
あ、え、日本語の論文も見つけられるの？
あ、日本語で検索すれば日本語でできます。
へえ。日本語の論文の数、これで見つけられる数って、日本で発表されたものだと結構数見つかるもの、確率として。
相当な量は見つかりますね。
へぇ
ー。あの、たまに見つからない論文はありますけど、
うん、
あ、ネットに上がってないような。
うん。
同じ、あの、他のサイトの検索、Google の普通の検索と同じように、
うん、
多分ロボット検索で引っ張ってきてるんだと思うので、
うんうんうん、
ネット上にそれに関する情報が一切ないような論文だとやっぱり出てこないですね。それで、地域の名前とか自分の住んでるところに空白開けて、
うん、
地質とかって言ったらその地域の地質に関して書いた論文が出てきたりとか、
うんうん、
どっかの火山の名前だったら火山の名前入れて書いたらそれの論文がずらって出たり、
うん、
で、あの PDF にリンクが貼ってあるやつはそのまま PDF が見れるので、
うん、
こうな量が PDF そのままリンク貼ってあると思うんですよ、
うん、なんか普通のところから入るよりこっちの方が早く見つけられるっていうことね。
そうですね。もう載ってる論文、載ってる雑誌が分かってたら、
うん、
ネイチャーって分かってたらもうネイチャーのサイトに行って、
うん、
探せばすぐ見つかるんですけど、
うんうん、
どの雑誌に載ってるのか分からない、どの雑誌の何月号とかに載ってるか分からないとか、
うんうん、
ってなると、検索した方がやっぱり早いですね。
なるほどね。で元を見てみるっていうのはあれだね。確かに
図だけでも写真とかだけ見てれば、
うん、
あの本文の中身なんかあの分かる人そうそういないんで、
うんうんうん、
研究者でも中身読まないことが多いんで。
あ、そうなの？読まないんですか？
読まないですね。特にあの英語の論文だと日本人はなかなか読みづらいので、
うんうん、
そうなるともう その論文の一番最初か一番後ろに、要約ってアブストラクトって書いてあるところがあって、
うんうん、
そこがその論文全体の要約になってるんですね。
うんうんうん、
そこだけ読めば論文中身読まなくても別にいいしっていう、
うん、
あとはあの図見てればなんとなくわかるよねって、
うんうんうん、
読み方する人が結構多いですね。
うん、
で本当に気になったやつだけ中身をしっかり読むって、
うんうんうん、こういうのをやっぱ見てみるっていうのはあれだね。
そうですね、興味があって調べたいんだけどとかっていう時には、うん、やっぱり論文の方がどっかのサイトに書いてあったとかっていうのよりは信用できるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、信用できない論文もあったりはするんですけど、まあ、それは置いといて、
うん、
まあ、論文読んで、論文読んだら一番最後に参考文献がついてるんですね。
うん、はいはいはい。
それを見ればその論文に関係する論文っていうのが全部書いてあるので、
うん、
1個論文を持ってくれば、あの、芋づる式に関係する論文がこう引っ張ってこれるので便利っていう。
ああ、なるほど。あ、でも意外とこのなんか会員になってないと見れませんよみたいなところもあるんだね。
ありますね、やっぱり。そういうのは、大学の図書館とか行ったら見れるんですけどね。
へえ。
あの、その雑誌と契約してるとか。
うんうん。
その、そういうサービスと契約してたりとかして、
うん、
見れるのはやっぱり図書館とか、
うん、
だと大学の図書館だと大抵見れるので、
うーん、
あと雑誌の本体自体、
うん、
PDF じゃなくてあの本当に冊子になってるやつは、
うん、
大学の図書館に入ってるので、
うん、
近い人はそういうところに行って借りてもいいんですけどね。ただ、うん、難関のに入ってるかとかがわからないと探しようがないので、
うんうんうん、
その後やっぱり図書館に行って検索するとかになってしまう。
うん、でもそのこそ今その PDF でっていう話があったけど、大学のあれで見せてくれるんだったら PDF で載っけといてくれればいいのにね。
あ、大学のは見せてはもらえますけど、うん、持ち出せないんですよ。
ああ。
貸し出しは一応できたかな。ただそれも、まあ、登録しなきゃいけないですよね、まず。
うん、
図書館に。あの、図書カードとかなしに、あの、勝手に持ち出せないじゃないですか、図書館の。
まあまあまあまあまあ。いや、でもそれで貸し出ししてくれるんださ。
一応貸し出しはしてくれますね。それは、あの、図書館がお金を払ってるからですけど。
うん、ああ、そういうこと。
で、コピーをしたりするときには、
うん、
あの、著作権料を含んだコピー代が確か図書館だとかかる。
うん、ああ、へえ。
ちょっと高いんですよね。1枚20円とか30円かなぐらいかかるので。
でもそれ著作権料払って入手できるならそれはそれでいいよね。
そうですね。ただ、図書館まで行くのがめんどくさいから PDF でネットにあるものはそのまま PDF で撮ってしまおうっていう。
ほんとね。だからみんな、だから例えばそれが、なんか閲覧で、まあそっか、その会員になってとかっていう部分はそういうことなのか。いやでもそう、こういう形でその元のを見てみると、よりそのニュースを深く、知れるっていうのもあるから
ありますし、まあニュースじゃなくてもね、なんか興味があることとか、
うんうんうん、
旅に出るならその行く先のことを調べてみたり、
うん、
また本当に自分の住んでるところとかですよね。
今までちょっと考えていなかったので、こういうのもあるっていうのがいいですね。
私も大学入るまで論文なんて読んだことないですから、
うん、
論文をどうやって調べるかも分からなかったですし、
うんうんうん、いや結構でもいろんな本当に興味のあることをちょっとこっちで調べてみるっていうのはありですね。
ですね。
なんかこう、なんか見れないのばっかりでちょっとイラッとするんですが、結構大抵のキーワードで結構いろんなものが出てくるので、はい、ということなので、ぜひ皆さんもね、 ちょっとこの Google スカラー、もう全部カタカナでも検索してもらえばこの Google のスカラーページ出てきますので、
むしろ Google でスカラーって検索したら出てきますからね。
ああ、そうね。すぐ見つけられると思います。ここから、まあ、興味のあるキーワードを入れてもらうと、それも、まあ、あれだね。普通の Google と違って、ホームページとかっていうんではなくて、論文の PDF とかのリストがずらっと並んでくるのかな。
これが、そのまま論文のタイトルですね。並んでるのは。
まあ、PDF へのリンクだったり、その PDF が設置されてるページだったりっていう感じみたいですけど、それに関する論文がたくさん見つけられると思いますので、これぜひ試してもらいたいですね。面白そう。
結構、いろいろ出てきて、楽しいですけどね。
切りない感じがするぐらいね。
調べてたのと全然違うものが出てきたりとか。
うん。いやこれはなかなか面白い、これを紹介してもらいました。ぜひ、気になったニュースとかがあった場合、これを使ってみて、検索してみてください、ということでございました。ということで、今週ニュース2つと、まあ、論文読んでみましょう、みたいなご提案1つということでございました。ということで、太郎ちゃんのジオサイエンスニュース、お相手は半助と。
そうでした。
ではまた来週。
また来週。